さんこんばんは、ベルベルベルトです。さて、今回なんですけれども、また僕の同級生であります、インドネシアからあの方が来てくれてます。お名前どうぞ。
モハメッドでございます。
まずよろしくお願いします。
どうも、ありがとうございます。
さて、
たびたび登場しまして申し訳ない
です。いえいえ、もう、モハちゃんの話はみんな楽しみに待ってるんですけれども、さあ、今日なんですけれども、
さあ、はい。
どの辺の方から、まあ、話の方、じゃあ、最初は始めましょうか。
そうですね。はいはいはい、まあ、いつも、まあ、国際的なこととか、うん、まあ、モハちゃんが気になる不思議な国日本とか、まあ、こんな感じのこともやってますね。ちょっと不思議な国日本の方で、ちょっと最近気になってることがありまして、
ね、はいはい、どんなことでしょう。
そのことをちょっとまあ、お互いにまあ、意見交換をしたいなと思ってるんですけども、何が気になってますか。まあ、非常にベタなことで恐縮なんですが、
はい、
昨今、この、職業に関わらずですね、
はい、
まあ、年齢に関わらずですね、
はい、
この不倫ということをするとですね、
はいはいはいはい、
もう、すべてを失うという傾向にありますよね、今ね。
まあ、その人の、まあ、度量といいますか、それにもよりますけれども、まあ、すごい、清潔なイメージで売ってらっしゃる方がそういうことが分かったらもうかなりダメージ食らえますし、あるいは、まあ、相当の立場でいらっしゃらない限り、やっぱりかなり攻撃、バッシングがやっぱありますよね、それは。
ありますよね。
ありますね。
まあ、いつからこんな厳しくなったのかは、まあ、知らないんですけども、
はいはいはい
はい、まあ、よう昔から言われるのは、その、まあ、歌にもあるようにね、
はい、
異例のためなら女房も泣かすと、
はいはいはい、
それがどうした文句があるかというですね、
ああ懐かしい、
まあ、春男児の歌にもありますようにですね、ある種その男の色化を売りにしてですね、まあ、女の色化もそうです、女の色化を売りにしてなりわいを立ててる方ですね、
はい、
まあ、いわゆる芸能人ね、
はいはいはい、
まあ、広く言えばスポーツ選手とかですね、はい、やっぱこう男っぷり、もしくは女っぷりを売りにして、仕事してるわけですよね。
うん、
で、周りが、老若男女が、ああ、かっこいいな、いいな、憧れだな、もしくは、まあ、異性の場合であれば、あ、素敵な男性だな、女性だな、
はいはいはいはい、
まあ、手の届かない方だな、というので、こう、憧れるわけですよね。
そうですね。
その、色化を売りにしてる人が、うん、当然、まあ、一般、仕事終わってから一般の社会へ戻っても当然色化の対象ですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
寄ってきますよね、当然ね。
これね、でもね、まあ、ちょっとインドネシアの周りの状況と、まあ、日本の状況とまたちょっといろいろ文化が違うので、まあ、それは当然違いはあると思うんですけども、
はい、
おそらくね、僕が見た限りでは、
はい、
不倫する人はもう本当にもう不倫ばっかりすると思うんですよ、おそらく。でしない人は本当もしないと思うんですけれども、
あ、不倫ばっかする人はもう
しまくってると思いますね。
病気ですか。
病気やと思いますね。
あ、病気だ。もう下手したらですね、
はいはいはいはい、
今のペル君の理屈でいくと、
はい、
新婚旅行から帰ってきた翌日、
はい、
もしくはね、新婚旅行でね、
はい、
仮にですよ、
はい、
奥さんが払いからったとしましょうか。ちょっとお父ちゃんすんまへんと、お父さん言えんねん、まあ、新婚やからね。あなたごめんなさい、ちょっと今日気分悪いから、
はい、
一人でご飯食べてきてくれへん言うて、ホテルのロビーで食うとったらですね、下にですね、裏若き女性がですね、
はい、
来ててですね、はい、それでに声かけて電話番号聞いて帰ったおかという人もいますかね。
いや、それは、新婚旅行から帰ってきてからでしょ。
ああ、いや、もう途中です。ハワイのね、ハワイのホテルで、
うん、
奥さんが今言うたような状況になったわけです。ちょっと今日疲れたからね、お父さん今日、私今日ご飯ええわと。
これもう結婚してだいぶ経ってますか、
状況。新婚旅行です、
新婚旅行ですね。
新婚旅行でね、
はいはいはい、はい、
病気やとしたら、病気の方はもう何でも行くと思ったから、
はいはいはい、はい。
新婚旅行の道中で、
はい、
そういう時に、
はい、
横に裏若き方がおられて、
はい、
で、こう、寂しそうにされてると。
なるほど。
で、さすがにその場では行かれへんけどですね。
はいはいはい、はい。
いや、もう、前出したら部屋何番でっか言って、
はい、
乗り込んでいく人もいますかね。
これ、ごく稀ですけど、病気の人はやっぱり行くと思いますよ、それでも。
あ、 それでもありますか。
行くと思いますね、病気の人はね。でもそれは本当にごくごく稀な、まあ、
もう大重病の人ですね。
そうです、もう重病の人ですね、それは。
重病ですね。
でも多分ね、あ、まあどうぞどうぞどうぞ、うん、
じゃあ重病の人はもうその部屋も乗り込んでいきますね。
あ、はいはいはいはい、はい、
でちょっと軽度中度ぐらいの方はちょっとまあ話しかけるぐらいはありますかね、だから。
ああ。
話しかけるぐらいは。で、何も電話番号も聞けへんけど、まあ。
はいはいはい。
もう、とにかくその、異性とこちゃこちゃするのが好きな人いますよね。
ああ、いますよね、それは。
男性、女性、関係なく。
はいはいはいはいはい、はい。
ね。だから今はひどいのはもう部屋乗り込む。
はい。
二番目はまあ、帰国してからどうでっかベースで連絡先の交換をし合う。
はいはいはいはい。
で、まあ、3番目は、ま、声ぐらいかけて喋る。
ああ、はあ、はあ、は
あ。で、まあ、4番目はもう何事もなかったように去るという、まあ、このぐらいですね。
はい、はい、はい。でもね、これ僕が思うんですけどね、まあ、男性と女性やったら、
はい。
やっぱり、不倫してる女性の方が多いと思いますね。
不倫の数は、それは、それごめんなさい。数というのはですね、回数という意味ではなくてですね、
はい、はいはいはいはい、
物理的な人数という意味ですか。
いや、人数という、まあそうですね、人数もなるでしょうね。
はは、人数となると、はい、まあ、100人夫婦が、100組夫婦があったら、
はい、
仮にですよ、
はいはいはいはい、
まあ、結婚10年後としましょうか、
はいはいはいはい、
10年後ね、
はい、
10年から20年の間でとしましょうか、
はいはい、
一応ね、
はい、
この100人に聞きました言うたら、
はいはい、
男性が25人ありって言うたら、はい、女性は35人とか、多分そうなるということですか。
そういうことですね。
あ、でそれにはですね、はい、まあ、男性の場合手っ取り早い方法も結構存在しますよね。
はいはいはいはいはい、
手っ取り早い方法ね。
手っ取り早い方法はこれは不利になるんですか、逆に。
手っ取り早い方法さえ認めない奥方もいらっしゃいますよね。奥方は出しましょうか。
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、だからもうそれは結婚するときに相手のキャラクターをようよう見極めなあかんのですけど、
はいはいはいはい、
自分の性格とね、自分はもうそんな、はい、みじんもそういうとこに行く気がないという方は誰と結婚してもいいと思うんですけども、もう俺はちょっと、まあ、この間ちょっとね、芸能人の宮迫さんですか、
はいはいはいはい、
もうなんかバイキングかなんかの僕再放送見ましたけど、
あ、
YouTube でなんか魔が差したとか、
はいはいはい、
俺はだいたい俺は調子乗りなんです、昔からっていうようなこと言ってましたけど、
はいはいはいはい、
俺が調子乗りであるということを認識してる方は、
はい、
もうやっぱりそういう可能性が大いにあるんで、それを寛大に許してくれる、うん、奥方かどうかっていうのは、よう見極めて結婚せなきゃいけません
ね。そうでしょうね。まあ、そういう方であれば。
でもなかなかこれ若い時ね、それ思わんと結婚しちゃうんで、みんなね。
はいはいはい。
これね、まあ、お互いに経験はあると思いますけども。
はいはい。これ、日本は。
今のね、はい、25対35、僕的には数字言いましたけど、
はいはいはい。
どういうデータからそれ今、弾き出しました。
ああ、具体的
な。女性の方が多いという、まあ、根拠というか。
具体的なデータは、
印象というか、はい。
実際にそんな数字出てるの見たことはないんですけれども、
まあ、はい、
実際に自分が、まあ、見ていた感触でね、
うん。
男性は、まあ、正直ですよ、
はい。
自営業の一部の人は、まあ、正直時間が有り余ってるんで、
はい、
そっちの方にやっていける時間はあると思うんですけど、
そっちの方ってその不倫が。不倫
とか、そうそうそうそう。ね、でもやっぱり、忙しい人はね、男性やっぱりそっちの仕事にだいぶエネルギーいってしまって、
うん、
もう家でもそういう気持ちになれへんし、
うん、
外でもそんな風にもう、そういう性欲っていうのがもう全部、なくなってきてるのが男性の方が多いんじゃないかなと。
あ、もう使い切ってしまって、
エネルギー。そうそうそう、もうエネルギーをね。
時間もエネルギーも。
そうそうそう。で、女性の方がやっぱり元気っていうか、で、まあやっぱり綺麗やし、いざとなりゃ。
いつまでもね。
そうそう。で、その気になったら、もうそれはなんぼでも、
そういう。方法あるしね、いろいろね。
そうそうそう。もう方法はいっぱいありますんでね。
ああ。
で、そっちに流れるんじゃないかなと。
ああ、現場復帰しやすいという状
況ですね。そういうことですね、やっぱり。
ああ。
そういう感じは受けますね。
ああ。それと、僕の印象ですけど。
はいはいはいはい。
まあ、これ、女性差別になってしまうか分からないんで、
はいはい、
怒られる方もいらっしゃるか分からないです。って言いますけど。うん、
はいはい。
女性のその、いろんな、まあ、容姿、年齢ありますよね。
はい。
超えてる、痩せてる、背が高い、低いね、
はいはいはいはい、
べっぴんさん、へいちゃん、ぶーちゃん、いろいろありますよね。ありとあらゆるそのジャンルにですね、男性の需要っていうのは僕あると思うんですね。
ほう、
思いません？
どういう意味ですか？あらゆる、
いや、うん、年齢が上の人も上の人が好きな男性もいらっしゃいますし、
はいはいはいはい、はい、
ちょっと太った女性が好きな方も男性に、だからいろんなカテゴリーのですね、
それはいろんなニーズはあるでしょうね。それ
いろんなカテゴリーの女性は意外と現場復帰できると思うんですね。
はいはいはいはい、はい、
でも僕は思うに男性ってね、意外と現場復帰しにくいのは、
ああなるほどなるほどなるほど、わかります、わかります、はいはいはい、わかります、
やっぱりね、これはやらしい言い方になるかもわかりませんけど、うんうんうんうん、それなりに金があって、
はいはいはい、
それなりにまあ余裕があってですね、
はいはいはい、
それなりにこうセンスがないとですね、
はいはいはい、
やっぱりかなりこのありとあらゆる分野に男性の場合需要がないと思うんですよ。
あ、それは意見的には同感ですね。
同感ですよね。
同感ですね、それは。
ということは多分大手の可能性高いと思うんです
よ。はいはいはいはいはいはいはい、はい。
男性の場合、この先立つもんもない、まあ、センスもないとなったらですね、まあ見た感じもしょぼくれてきますし、
ほうほうほうほう、
まあ当然自分が所属してる会社なり、いろんな、所属してるその組織の中でもですね、
はいはいはいはい、
やっぱりもう常にこう、寂しい、家族の中でも寂しいポジションにおると思うんですね。
はいはいはいはい。
ただ今、ペル君がおっしゃったようにもうね、ああ俺も、もう、もうあかんねやということで、こう、なんて言いますかね、こう、国旗心が芽生えてこないと思うんですね。
まあ、それはもうリアルですね、それは。はいはい。
それが今更、その一番難攻不落とされているような、その女性を口説くなんていうことにですね、
はいはいはいはい。
もう気持ちの行きようがないと思うんですね。
ああ、まあ大部分そういう人がやっぱ多いでしょうね、やっぱり。
ですよね、はいはいはい、それでね、要はあんのが、うん、話飛んでしまいますけど、
はいはい、
50歳60歳海外デビューなんですね、これ。
おーほーほー、でもそれはだからプロ相手ってことですよね。
いえいえいえい
え、
何をおっしゃる、うさぎさん、
プロ相手じゃなくて
60のおっちゃんがですね、急にですね、
はい、
会社の理由によりですね、
はい、
山田半すんまへんなとこのね、あれに、いや実は山梨工場閉鎖やねんと。
はい、
ええー、と。
はいはいはいはい。
で、技術者6人と一緒にね、
うん、
すまんけど、ちょっとうち、ベトナムに工場開くねんと。
はい。
そこにちょっと悪いけど、行ってくれへんやろか、いうことですね。
うんうんうん、
で、まあもうあと定年まで3年やしね、
はい、
ちょっとまあ、辞めんのもないし、行こうかいって行くわけですよ、ね。
うんうんうんうん、
で今までまあさっき言ったような状態ですよね。
はいはいはいはい。
ないない尽くしの。ちゃんですよね、
うんうんうんうん、
それがですね、向こうに行けばですね、うん、
はい、
やっぱり日本人ということでこうやっぱりこう急に
チヤ
ホヤされ出すわけですね。
はいはいはいはい、はい、
それでプロではない方ともですね、
うん、
いろいろお近づきになってですね、
うん、
で第二の人生を謳歌されるっていう50、60デビューパターンっていうのが
結構ありますか。
特に、そういう小さい企業の場合、
はい、
結構、任期っていうか、勤務期間限定されずに来てる方いらっしゃる、
ね。長くね、いらっしゃる方 もおられると。はいはいはい。
そういう会社は特に多いですね。
いわゆる現地妻。
そうですね。それでまあ、もう下手したらもう離婚まで辞さないという方もね。
これね、
いらっしゃる。
うん、その、モハちゃんの近くには、実際そういう方っていうのはいらっしゃるんですか。
まあ山盛りという言い方を、
山盛り
というこれね、
まあ、その人たちはどうなんですか。幸せにされてるんですか今は。
まあもうちょっと初めのテーマから遠ざかってきてますが、もう
不倫、はいはいはい、
不倫という認識はないですね。もうそこ
には。あ、それはまあそこまででも家族も完全に切ってるわけですから。
あ、まあまあそこに至るまでにも含めてですね。
あ、至るも含めて。
はい、
お
そういうのはですね、なぜかと申しますと、
はい、
先ほど申しました、まあ、大体そういうのにハマる人って大体、まあ、日本の在勤務時代は、まあ、真面目というかおとなしいということで、
はいはいはい
は
い、
名を馳せていた方々なんですね。
はいはいはいはいはい、
言うたら、まあ、もう全裸のお嬢さんが自分の目の前に現れたとしても
あいつは大丈夫やと。
指一本触れることなく、
お
あの一線を、今入りの言葉で一線を越えず、
はい、
一夜を過ごすんじゃないかとまで揶揄されているような方なんですね。ま
あ、そういう評価を受けている方が海外勤務になると。
で、なんだろう、もうご家族の皆さんも、
うん、安心してますわね、そら。
全く安心というか、まあもう、想像だに、
うん、
想像だにしてないですよね。それがね、はいはいはい、20代の頃からですね、ちょこちょこキャバクラの女に手出したり、
はいはいはいはい、
自分のなんか同僚の女に手出したりですね、
はい、
まあ海外出張行ったらすぐなんか決対な、なんかね、忘れ物をポケットに入れてきたりしてる人は、
はい、
もうそれをもうずっと繰り返してる人はですね、
はいはいはいはい、
40、50代、80代の時もご家族の皆さんも相当防線張ると思うんです
けどね、
もうそういう方ですから、
うん、
もうご家族の皆さんももうまあほんなまあ年に 2回しか帰ってけんやろうけど気ぃつけてな、私はまあ行ってる間に1回ぐらい行くわぐらいな感じですよね、
はいはいはいはい、はい、
奥さんもね、
はい、
みたいな感じでもう気楽に送り出してますから、
ほうほうほうほう、
それがギッチョンチョンですね、
うん、
今まで見向きもしてくれなかったような年齢の女性からですね、うん、まあ、昼間は仕事の事務所でもね、まあ、やっぱり本音か建前か別にして、優しく声かけてくれますしね、おはようございます、
やり
ましょうか言
う
てね、
うん、
でも夜は夜で飲み屋の世界にもいいのいますし、
はい、
でまあ、そういうの中で、まあ、ほんまにもう、まだ飲み屋にも染まってないようなですね、デビューして3日目ぐらいの子にですね、
はいはいはいはい、
偶然出会ってですね、ね、聞いたら田舎の小さなとこから出てきて、もう何もあれへんみたいな、聞いたらですね、4月2万払ったったらもう、私の家に住み込む言われたらですね、
はいはいはい、
これ一等かと、これ、
春
が来たんかと、
はいはいはい、
いうことになりますよね。
これちょっとまだちょっと話を外れるんですけれども、海外で女の子をこう、例えば、自分のところに置いとこうかと、思う方が、月々、まあ、渡してる手当てっていうのは、こういう話は聞いたことありますか？
それは聞いたも何も、それは僕も、一応仮にね、一応社会勉強のために、
はい、
仮に君と、
うん、
わての家に、まあ、週3、4編泊まってもええよと、
うん、
で住み込みで、いう話をしますよね。
それは言うていいんですか、まあ、ここで。
いや、実際したわけじゃないんだね、別に。社会勉強のために。
社会勉強のためにね。
でやと、仮に君ならどれぐらいならそういうことも勘案するようなあれかと。
これは結構あれですか、そのリアルな雰囲気での話になってくるわけですか、そうなる、そう持ち込むと。
もちろん、それは、もう、もっとカジュアルに、その、カラオケ喫茶のようなところでですね、横に座ってくれた女性に、さらっと聞くこともありますし。
はい、これでも、相手はでも、あれですか、かなりそのふざけて答えてくるんですか、それとも割とリアルな数字なんですか。
あ、リアル、それリアルでしょうね。
リアルな数字。
リアル、そこはもしくは、今、そういうおっちゃんおんのって言ったらおるよって言ってね。
ほうほうほうほうと
、どんな感じ言ったら、まあ、週に2回ぐらい、家行くぐらいです、ね。
はい、
で、そのおっちゃんも週に1回ぐらい来てくれます、ね。
ほうほうほうほう。
でちなみにどんなもんなんて聞いたら、いや、ブラブラブラ円ですよと、ブラブラ ルピアですよと、
それ
と
か、ね、それはここで言えない。
あ、言えますよ。
それはいくら
なんですか。それは興味があるんですか。
いや、興味はありません。どれぐらいなのかなと思って。
ああ、うん、もちろんその親密度合いにもよると思いますけども、
はい、
もう一番カジュアルな関係やったら、まあ3万円ぐらいからですよね。
月3万円ですね。
はい、円ぐらいで、はい。
ほう
でもう完全に店やめてくれとかですね、
うん、ほうほうほう
でもう完全に住み込んでくれと、
はいはいはいはい、
いうようになってくると、いよいよもう円でいうとこの2桁の金額も近なってくるでしょうし、それとまあプラスやっぱ地域性もありますね。やっぱり都会の真ん中、まあ、ジャカルタのど真ん中でやる場合と、
うん、
ちょっと濃い中でやる場合とですね、
うん、
そこはやっぱり大体8掛けから5掛けぐらいの間の余裕は出てくるでしょうね。
これはね、扱いは何、愛人になるんですか。これはどういう扱いになるんですか。
もう真面目っていうか、ちゃんとまともな方はですね、
はい、
俺は既婚者で子供もおるよと、
はい、
で、お前も俺とは結婚する気はないやろと、
はいはい、
だから俺は多分 3,4 年しかおらんと、
はい、
この間を楽しく過ごせないかと。 ね、うん、で俺が帰らなあかんようになった暁にはね、
はいはいはいはい、
ちゃんと真面目に何ヶ月前に言うから、
うん、
まあ、その時その時でまあどれどこうまあ、手切れ金と申しますか、
はいはいはいはい、はい、
手切れ車でもやるよと、
うん
うん、しかも、まあ、田舎に家でもこうたるよとかです、ね、はいはい、そういうのでこう始まるんでしょうね、
うんうんうん、
それはもう書いたもんではないと思いますけど、
おこれでも逆に言えばね、まあ、日本でも芸能界とか、まあ、有名な人とか国会議員とかがそういうのやると、まあ、問題ですけれども、
はい、
やっぱり民間レベルではまだまだこれは普通なわけですね。
あ、これ民間レベルで別に、日本でもそれは民間レベルでは普通でしょ？例えばその、例えばですよ、山田株式の、
はい、
例えば部長がですね、
はいはいはいはい、
例えば銀座のお嬢さんと愛人関係にあるから言って部長職を解かれるってことはないですよ。
はいはいはいはい、はい。
あります、あるんですか？
いや、これはでもあるんじゃないですか。密告っていうのがあって、今、大体の企業やったら、セクハラとかなんかいろいろそういうののあるじゃないですか、その訴えていくところが。
ありますね。はいはい、はい。
そこに訴えたら、それはあるんじゃないですか、やっぱりいろいろと。
いや、でもそれはでも家族等々の問題で、まあ奥さんもそれをまあさ、泣く泣く認めたというようなことであれば、もう何も、誰も弱ってないですよね、別にね。
まあちょっと僕も企業に行ってないからわからないんですけど。
だからその結局、元の話で問題もあると、
はいはいはい、
公人と言われているような、もしくは準公人、公人に準ずる世間にこの影響力を及ぼすであろう人、
はいはいはい、
公人というのは例えば政治家なんですか、
はい、
弁護士なんですか、はい、まあ、そういう、はいはいはい、もしくは、まあ公務員でも、まあ、ちょっとレベルのかなり高い地位におられる公務員、山田市役所ぐらいだったら関係ないと思うんですけど、
はいはいはい、
国家公務員のですね、
はい、
かなり選ばれし人材とかですね、そういう方々はやっぱり公人に入るんでしょうね。順位言ったらどうなんでしょう、医者とか芸能人とかなってくるんですかね。
僕はまあかつて銀行員でしたけども、
はい、
銀行はもう普通に付き合ってるのが見られただけでも、
はい、
もう結婚しないともうそれはダメっていう、そういう世界でしたけどね。
ダメというのはダメ、どこまでダメ、ほんとはクビなんですか、会社出てっていう、
クビというか、まあ、ちょっとやっぱりあの女の子に対して、一緒におられるところ見られたら責任取らなかったらもうあの今警告するから、それでちゃんとやれへんだら、あの、まあ、やめ、クビではないけれども信用してもらうのに時間がまだかかるでしょうね、
は
い、
ああ、それはまあある種その支店長なり副支店長ぐらいからこうちょっとウォーニング入るわけですね。
そういう感じでしょうね。
ああ、
僕らの時はそうでしたね。
それは業界で
線が違うでしょうね。まあ、違うでしょうね。はいはいはい、
仮にね、はい、私が前職を追った、まあ、とある
商社、
商社さんではですね、はいはいはいはい、まあ、今、海外で今言うたようなことがあるとします。
はいはいはい、
ありますよね、
はいはいはい。
で、なんか揉めるとしますよ、上司とね。
はい
はい、ほんだら、その、まあ、ジャカルタ支店ですね、
うんうんうん、
やからという方が乗り込んできてですね、
はい、
よう俺の女に、じゃじゃしてくれたな、ボケと。いうことが繰り返されてですね、営業妨害されてですね。
はいはいはいはい。
でもその人間をもうちょっとこれ仕事慣れへんから一旦日本に帰ってもらうと。いうことはよくありますけどね。
あ、はいはいはいはい、はい。
ただほとんどの大手商社さんの場合、
うん、
まあ彼が本当それで仕事できない人間だったら別ですけども。
はいはいはいはい、はい。
全く問題もなく流々と活躍されてますけどね。
あ、
その子も、
その辺はだからもう仕事できるできないっていうところで判断してくれるわけですね。
だ、僕の思ったその業界は、そのあなたの思った業界に比べてその女性関係にはかなりあの甘いというか、
あ、
まあ広くよく言えば脇が広いというかですね。
はいはいはいはい、はい、まあまあそれぐらい
日本のだからその一企業、うん、あ、違うんですか、社会ということではまだくくられへんでしょうね、おそらくまだね。区役所なんか絶対あかんでしょうね、多分ね。もう、ギャーギャー言われるでしょうね。
まあ、当初でもされたものなら、でみんなに分かってもうたら、それはダメでしょうね、そら。
もう、真面目な、さっきの僕が言う例を挙げたようなおじさんがいっぱいいますからね。
はいはいはいはいはい、はい。
その中に突然そんなね、暴れん坊が現れたらね。
はい。
でも、その話戻ります。その芸能人みたいな、その、男ぶり、女ぶりを売りにしてる人が、そんな貧困法制になる、みんな彼らはやっぱモテたいから芸能人になったやろ
し、まあそうでしょうね。
あ、 で、それを実現したわけで。
まあでもこれ変な話ですけど、うん、やっぱ大きな仕事を任された人は、もうそれはそういうふうに攻撃されるのはこれやむを得ないかなと思いますけどね。今の世の中の事情やったら。
この世の中になってくると。
この世の中のここまでの事情になってきたら、ネット社会にもなってきたら、
もうみんな、しかしまあ、もう辛いですね。もうどんどん近寄ってきても、もうバッタバタともう目をつぶってバッタバタと来ていかなあかんんですね。
まあ、
どんどん来るんですよ。どんどん、ちょっと想像してみてください。
ああ、わかります、わかります。だから大きな、
もう見たこと、今まで想像もしたことないような絶世の美女から、はいはいはい、ありとあらゆるのがですね、どんどん来るんですよ。
これでも例えば変な話ですけどね。まあ、宮迫さんだったら、まあ、MC とか勤めて大きな番組持ってはるし、まあ、CM も何本か出たりとかしてはるので、
はい、
それはまあ、大きな影響は受けると思いますけど、例えばね、例えば名前出して悪いですけど、はい、千鳥の大悟さん、はい、うん、千鳥の大悟さんやったら、
はい、
もう何回、2、3回、いろいろ写真雑誌に載って不倫してんのに、全然仕事も減らないし、はい、っていうのはやっぱり彼の、やっぱり、
まあ、影響力というか、
影響力というか、そんな MC してる番組はそんなにないし、
うん、
もうそういう、まあ、しそうなキャラでもあるし、
うん、
全然インパクトもないし、社会がそれで揺らぐってこともないから、
うんうん、
まあ、それでもやっていけるん違うかなと。
あ、ということはやっぱりこの、その人の置かれてる地位によるということですね。
地位とかキャラによるでしょうね、やっぱり。
あ、だもし仮に、
はいはいはいはい、
ダウンタウン の松本さんが来た場合はどうなりますか、ね、
これは干されるでしょうね。だって自身もかなり、そのことについては言ってますから。不倫についても絶対にっていうのはもう。
アホやとか言ってますからね。
言ってますし。で、自分自身もそれはそういう気持ちもあるけど、もうこんな世の中だって思うからできへんみたいなことも言ってますから。それで。
そこまで言ってしまってますから。
そう、それでもう見つかったら、それはもう大バッシングされるでしょうね。
ということは今、数々の冠番組もちょっと、いくつか減る可能性もありますね。
減る可能性ありますね、それでも。ほんまに。
アルバイトニュースのなんかタウンワークかなんか。
ああ、やってますね。はいはい。
切られるかなんですね。
そうですね、そうなってきたらね。
それ、やっぱり、なってくるとやっぱり企業でも新入社員やったら許されるけど、支店長はあかんとか、やっぱりその、もう、やっぱり、残念だけど、地位によっていろんなものを諦めていかなあかんのでしょうね、これね。
そうですね、昔、そこは昔と全然違うところなんです
よ
ね。
昔は、ね、
社会になってきて。
逆に地位がある方が許されたみたいなとかじゃないですか、ね。
あ、はいはいはいはいはいはいはい。
偉いねんからしゃあないみたいな、ね。
はいはいはいはいはいはい。
今も偉い人こそ貧困法制にと。
ああ。
だからまあ、じゃあもうある種サラリーマンで言ったら、あんまり偉らない方がよろしいですな、これもね。もう窓際族でちょろちょろしといて、はよベトナムに転勤させられる方がよろしいですな、これ。
これでも変な話ですけどね。例えばですよ。例えばよくあるのが、会社で真面目に勤め上げて、で、定年してからって、なんか結構なんかこう、すっからかんっていうか、こう、かすみたいな感じになって、人生を送る人もおるけども、
はい、
不良社員で、会社ではそんなに貢献しなかったも、割と給料のいい会社に行ってて、で、退職金も予算もらって、はい、それでまた自分で、こう、仕事を始めて、生き生きする人もおるし、まあ、それも本当にいろいろでしょうね、はい、もう、それは。
だからこれはもう生き様なんでね、みんなね。
はいはいはいはい、はい。
その人間って何種類かって、この、どんなところでも、結局、いや言いながらでも、
はい、
与えられたこと、与えられた仕事、与えられた責務をですね、
はいはい、
もうどうしても真面目にやってしまう人って言いますよね。
あ、
やっぱこれ、まあ、子供の時でも、例えば、こんなしょうもない宿題やってもしゃあないなんかって思うような人だったでしょ、例えばね。子供。
時間の無駄やなとかそういうことですね。
ありえへんなみたいな、こんなんもうある種友達の落ちそめなみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
そんなんでももう
一生懸命やる
ガチガチの人もおれば、
はいはいはい、ね、
まあもしくはもうほんまにせなあかんのまで全然せえへんやつもお
った、はいはいはいはい、だからもう
やっぱり人間ってすでにもう10歳15歳でもそんだけ差ができてるわけですから、
はいはいはいはい、はい、
もうこれ40歳50歳になってきたら、それは今あなたがおっしゃったようにもうほらもう、うん、 ね、会社ではもう全然ね、うん、なんかあっち見てほいやけど、
はいはいはいはい、
もう5時過ぎたらもう八面六臂の活躍でね、
あーはーはーはー、それはそういう方もいらっしゃるでしょうね、それは。
ゴリゴリやってあって、もう退職金もうたらまた違う事業をバーッとなんか自分ずっとなんかやってみて、
はいはい、
バーッとまた成功してみたりね、
はいはいはいはい、
だからもうでもその真面目にやった人は結局真面目にやり続けてきたんだけど、もう出た瞬組織から外れた瞬間にもう何していいかわからないと、
あまあ多いでしょうね、そういう方も。
そういうパターンもあるよね。
はいはいはい。
こうなってくるともう何が幸せか、ちょっとこれもう、千差万別どころかもう、奥差超別ぐらいで、ほんまにもう分かれへんですね。
はいはいはいはい、はい
ね。まあちょっと不倫逃れからで離れちょっと、
はい、
外れてしまって。
いえいえいえ、
まあ、一つの結論はあれですね、その、まあもちろんちょっと最近厳しなりすぎてるのはあるのはあるけども、
はい、
残念ながら今の日本のこのいろんなこの環境からすると、
はい、
あるもう業界関係なく、
うん、
ある程度の地位を得るといろんなものを我慢をしないと、
あ
その地位をまあ守れないと、
そうでしょうね、
いう時代なんですね。
そういう時代になってきましたね。まあでも、
いや逆にね、逆に読んだらね、
はい、逆に、はい、
もっと言いますよ、もうもっとトップを極めてるね、
はい、
トップを極めてるタレントとか、例えばタモリとかいるじゃないですか、タモリ。あの人あたりがしたらどうなりますかね。
まあ、タモリさん、ちょっと例がちょっと悪いかもしれないけど、タモリさんやったらもう、ちょっとまあ、かなりもうあの別次元に行かれた人物になるから、うん、あそこまで行かれると、まあ確かに今そんなに、まあ、NHK 出てるブラタモリは辞めるでしょうね、まず。
やっぱりそうですか。
そっちはやめるでしょ。
あ、やっぱ厳しいですね。もう何にも無傷はないですね。
そりゃそうでしょ。NHK はやっぱそりゃそういうの受け止めないでしょ、やっぱり。
ああ、そうですか。
うん、
厳しいな。野球解説とかでもそうですかね。
やっぱ
例えば川藤幸三さんが、
はいはいはいはい、
新地のママと35年来のもう完全抜き差しならぬ関係とか、すっぱ抜かれた場合、
うん、
もう読売テレビクビですかね。
ああ、読売は厳しいじゃないですか、多分そういうのは。
福本豊がやった場合は、サンテレビクビですかね。
ああ、それはクビにならないでしょ、これは。まあ、それはクビじゃないでしょうね。
うん、ね、これが、その、おもろいとこでしょ、
はい、はいはいはい。
その、なんでなら、今、岸久もペル君が言うた、
はい、
川藤幸三はあかんのに、福本豊はいいのかというね。
ああ、はあ、はあ。
これやっぱり、契約してる先が、
うん、
大読売テレビの場合と、
はいはい、
中3テレビの違いですね、これ。
はいはいはい。これはでもね、ちょっと例えは悪いですけれども、
はい、
同じことしても怒られるやつと怒られへんやつがおるみたいな感じで、そんなもんじゃないですかね、もう。
もう、それですか。
もう、そのレベルじゃないですか、もう。
な、子供の時に同じようにあの女の子のスカートめくりをしてんのに、
はいはいはいはい、はい。
周囲で住む田中君と、
はいはいはいはい。
ほべたピン出されてる吉田君の差があるみたいなもん
ですね。そんな感じじゃないですかね、もうこれは。
それありましたよ、昔ね。
はいはいはいはい、はい。これでもね、変な話なんですけど、まあ、まあ、不倫するのはそれはもう、それは悪いことですよ。それはまあ、それは、道から外れたことなんで、それは悪いことなんですけどね。逆に、はい、そう、不倫になって、ポシャった人たちが、実際に変な話ですけど、そっちに行ってね、さっきまあ、ちょっとあの女の子と、もうガーッとほんまに本気で走ってしまった人がいるじゃないですか。
はい、はい。
この人たちのどれぐらいが幸せなのかっていうのが知りたいですね。
あ、もう家族を掘って。
そうそうそうそう。
走ったと。
はいはいはいはい。
ああ。
これ意外に。
でも走ってね。
はいはいはいはい。
その走って、また向こうでもその新規の家族を持たれて、
ほうほうほうほう。
それで粛々とやられてるっていうのは別にいらっしゃるんじゃないですか、結構。
ああ。意外に
走ったけど、向こう、はい、走った先でも、いくら結婚もせんと、
うんうんうんうん、
なんかまたぐじゃぐじゃしてるし、まだ揉めてもうて、
はいはいはい、
気がついたら何にも残ってなかったみたいな人はもう悲しい人生でしょうね。
そっちの方が多いですかね。どうなんでしょうね、これ。
いやー、後者の方が多いような気しますけどね。
不幸な、不幸に終わってる人の方が多い。
という気がしますね、僕はね。なぜならば、それはあなたが冒頭におっしゃった、
はいはい、
そういう方々はもう病気なんで、
あ、
またそれしてると思うんですよね、その。
いや、でも中には病気じゃなくて真面目で、 またそれこそあの海外でチヤホヤされて行っちゃったけども、まあ、結局またうまいこといかんかったって人もやっぱりいますよね。
ポシャって。
ポシャって。この人たちがどれくらい多くいるのかっていうのがポイントですよね。
まあ、海外の場合は全く全然気づかれもせずに、
はいはいはいはい、
帰国になって、ほう、で、ちょっと話長いますけど、面白い話しましょうか。
ほう、あ、ちょっと待って、それやったらね、一旦ここで切って、は
い、その面白い話を次に持ち込
む。次に持ち込むってことでもいいですか、それでも。
ああ、これはまあ大変面白いので、ちょっと長くなります
わかりました。はい、じゃあ、一旦ここでですね、はい、まあちょっと不倫から、話が始まり、ちょっといろいろと盛り上がってきましたので。
海外の不倫事情。
海外の不倫事情、具体的パターンですね、はい、ほんなら。
はい。
わかりました。じゃあ、今度ですね、それをちょっと今楽しみに、次に繋げますので、皆さんもそれを楽しみに待っておいてください。じゃあ、もはちゃん、これ、2本目いきますので、よろしくお願いします。
わかりました。じゃあ、2回目でじっくりとお話しさせてい
ただきます。はい、いきます。それでは皆さん、おやすみなさいませ。
おやすみなさい。